はい、どうも、キャムです。セルフコントロールプログラム、第14回コミュニケーション術。今回はですね、相手を褒めるスキルについて、ご説明したいと思います。皆さんにちょっと聞いてみたいんですけども、日常で褒められることってありますか？ちょっと冷静になってですね、振り返ってみていただきたいんですけども、会社とか職場、学校とかだけでなくてですね、日常生活全般でしっかりと褒められる場面ってどれぐらいありますかね？どれぐらいあるか。おそらくですね、ほとんどないっていうのが正直なところなんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、もう一つ質問なんですけども、あなた自身は、日常生活でどれくらい他人を褒めていますか？ね、どれくらい他人を褒めているか、あなた自身が。おそらくですね、こちらもあなた自身が誰かを褒めているってこともほとんどないんじゃないかなというふうに思います。というのもですね、これあなたが悪いと言ってるわけではなくて、日本人の文化ですかね。なんか、正面だってというか、表だって、その褒めるのが、なんだか恥ずかしいというか、まあ、はばかられるというか、心理的ハードルがあるというか、まあ、そういった空気感があるので、日本人っていうのは、褒められる場面も、まあ、自分自身が、まあ、褒めてるっていう場合も、かなり少ないわけですね。ということが、まあ、あるんですけども、じゃあこの理由って、まあ何なのかっていうところなんですけども、まあこれ先ほど言った通りも、文化的土壌というんですかね。日本っていうのは結構まあ単一民族であって、その村社会っていう言い方をしてもいいんでしょうか。まあ狭いコミュニティの中ですね、まあ共同生活して、まあ生きていくっていう文化を、長いこと、してきた、民族ですので、まあ、その中でですね、実は、下手にと言ったら誤解があるかもしれないですが、下手に、相手のことをですね、まあ、褒めてしまうと、まあ、逆に失礼に当たってしまう場合っていうのもあるわけですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、例えば相手自身はものすごくこう、あ、やだな、ちょっと気にしてたのにな、というようなことを、まあ、他の人から見ると、あ、それってすごいじゃんとか、いいじゃんっていう形で、まあ、褒めてしまうとですね、その受け取った相手によっては、なんとかバカにされたとか嫌な思いをしたなんてことがあるので、で、まあ、距離が近いというか、まあ、引っ越しを転々とするような、日本って文化ではないので、まあ、そういった民族からすると、お隣さんとですね、やっぱり仲良くしていくために、ある意味無難なコミュニケーションっていうのが、どんどん発達してきたわけで、なのでですね、思い切ってちょっと踏み込んで、褒めるという文化の土壌がそもそも育ちにくかったっていう、歴史的、まあ、文化的背景っていうのがあります。まあ、だからですね、褒めるのが、まあ、日本人は苦手、まあ、欧米の人に比べて苦手っていうのはあります。で、当然欧米の人っていうのはですね、まあ、結構アメリカもそうですけど、まあ、移住してきましたよね。いろんなところ住みか移住しながらやっていった上で、逆にその、まあ、相手を認めるというか褒める技術というのがあって、で、それによって、まあ、関係を築いていく、まあ、コミュニケーションをしてきたっていう、文化的素養があるので、まあ、これ日本人とは、だいぶ違うなというような、箇所になります。で、改めて、まあ、考えてみると、やっぱり日本人っていうのは褒めるっていうのがなかなか、まあ、照れくさいし、苦手だよね。だから、経験も少ないよねっていう、まあ、そういった事実があるはあります。ただですね、この事実があるからこそ、褒めることができるっていうスキルをマスターしてる人間っていうのは、差別化が、まあ、他の人と違うぞっていうことになるので、まあ、人間関係においてはですね、まあ、圧倒的に有利な立場になります。当然ですね、悪いことでこう差別化されたら、まあ、良くないんですけども、まあ、褒めるっていうことに関しては、 特に悪いものではなくて、まあ、間違いなくいいものではあるので、有利になりますと。だからこそですね、今回ご紹介する、褒めるっていうスキルが、重要になってきます。ただですね、この褒めるっていう、多くの方がちょっと苦手意識持ってるかもしれないですけども、じゃあなんで苦手意識持ってるかっていうと、加減がわからないんですね。褒めるって言っても、どこまで踏み込んで褒めていいのかわからないっていう方が結構いらっしゃるんではないかなというふうに思います。極端な話を言うとですね、褒めちぎってしまうと、逆効果ですね。逆に、バカにしてんじゃないのみたいな、感じでですね、言われちゃうこと、可能性があるかもしれないです。まあ、例えば、髪型を変えてきたときに、やりすぎて褒めてしまう場合っていうのは、わあ、すごいね。まあ、そんな世界一だよ、とか。まあ、そんなことしてる人いないし、僕もそんな、初めて見たらすごいインパクトを受けたい。もう、感動したよ、みたいなことを言われると、いやいや、たかだか髪切ってきただけなのに、なんでそこまで言うの、この人。なんか、裏があるんじゃないの、とかですね。あるいは、うわ、この人、私に媚び打ってきてるのかしら、って思われたりとかですね。ラポール構成に、信頼関係構成においても、少し、ご説明したかもしれないですけども、媚びを売るとかですね、減り下ってしまうと、なかなかこう、実は、信頼関係とかっていうのは、気づきにくくなってしまうっていう特徴があるので、そこまで、まあ、褒めちぎってしまうという状態までいくと、人間関係においては、もちろん支障が出るという状態になってしまいますので、ご注意ください。そうではなくてですね、じゃあ、どういうふうに、褒めていけばいいかということになるんですけども、まずは褒め方についてなんですが、コツはですね、さらっと褒めることです。もう端的に短く、もうさりげなくですね、真顔で、まあ、真剣にというところがポイントになってきます。これがコツですね。褒めるっていうと、とにかくいやらしさというか、そういったところが下手すると、出がちなんですけども、端的に短くさりげなく真顔でっていうところを意識すれば、そのいやらしさっていうのを軽減することができるようになります。はい。で、もう一つですね、褒めるポイントなんですけども、本当にそう思ってるんだよっていうところですね、雰囲気として、まあ、伝わるっていうことが非常に大事ですね。そうするとですね、まあ、相手は不快感を感じません。まあ、これが伝わってしまう、まあ、本当にそう思ってんのって伝わってしまう、疑われてしまう場合っていうのは、まあ、極端な話、先ほど申し上げた通り、媚びを打ってしまう場合ですね。まあ、普段からヘコヘコしてて、なんかこう、なんか必要以上に気使ってきて、なんか俺媚び売られてんのかな、私媚び売られてんのかな、みたいな状況で、相手が、褒めてくるとですね、なんか嘘っぽく聞こえるんですね。これ、なんとなく、分かっていただけるとは思うんですけども、おそらく皆さん自身もですね、今までそういう人に、一人や二人、会ってきたんじゃないかな、見かけたんじゃないかな、というふうには思うんですけども、まあそういうへりくだるというか、嘘っぽいんですね。うん、そうなんですよね。っていう特徴が、まあ、ありますので、褒めるということに関しては、本当にそう思っているんだよっていうところを、まあ堂々とですね、真面目に伝えるっていうことが、非常に大事になります。変に、こう、愛想笑いとか、へりくだってですね、伝えてると、本当に相手に失礼になる場合があるので、そこはちょっと自分の価値をしっかり認識した上でですね、それをもとにして、堂々と相手を褒めて、まあ、さらっと褒めていきましょうっていうところが重要になります。はい。で、褒め方のポイントの、第3番、3番目のポイントなんですけども、褒める、ポイントっていうのがですね、4つありまして、まず1つは、その相手が大事にしている考え方ですね。まあ、あなたもそうだと思うんですけども、自分がこう大事にしている考え方を褒められると、なんかすごく嬉しいですよね。そうですね、自分の考え方を否定されると悲しいけれども、やっぱり考え方を認めてくれる、褒められるっていうのはとっても嬉しいことだと思います。で、褒めるところの2番目なんですけども、身につけてるもののセンスを褒めるって感じですね。あ、センスいいですねっていう形で、あ、それおしゃれですねとかですね、 物自身ではなくて、センスを褒めるというところがポイントになります。で、褒めるところの第3番目なんですけども、これは大事にしている考え方に似ているんですけども、特別に仕事へのこだわりとかですね、進め方っていうところに関して褒めると、特にこれ男性は、非常に、喜ぶというか、好感触を持っていただけるんではないかな。的確にもちろん褒めるとですね、的外れなことを言ってしまうと、逆効果になるかもしれないんですけども、的確に、相手の、仕事へのこだわりや進め方っていうのを、褒めてあげると、非常に効果が高い方法になりますと。はい。で、褒めるところ第4番なんですけども、これまで、その人が頑張ってきたところですね。あ、こんなことに時間費やしてきたんだとか、こんな思いを持って、まあ、苦労もいろいろあったけども、それでも続けてきたんだっていう、こういうストーリーでしょうかね。まあ、こういったところに、人間っていうのは共感しやすいので、そういったところを褒めてあげると、非常に効果が高いということになります。はい。ですね。なので、以上、4つですね。相手の大事にしている考え方。1番目、相手の大事にしている考え方。2番目、身につけているものへのセンス。3番目は仕事へのこだわりや進め方。で、最後4番目が、これまで頑張ってきたところ。まあ、こういったことをですね、褒めてあげると、非常に喜ばれる可能性が高いんですけども、ただ相手を実はですね、理解してないと、なかなか、褒めるって、トンチンカンになる可能性もあるので、最初はですね、ちょっと小出しに、様子見しながらですね、こういう褒め方で大丈夫かなとか、この人は、ここ褒めていいのかなとか、っていうのを小さくずっと出していって、相手の反応を見ながら、あ、ここ、えらい喜んだぞっていう、そのポイントを見つけたらですね、まあ、そこを、ちょいちょい、使っていってみる。まあ、褒める。っていうところで、使っていってみると、効果的なんではないかなというふうに思います。で、まあ、褒めるということに関してですね、先ほどもご説明した通り、日本人というのは非常に褒めるということに、まあ、抵抗感がある、文化で育ってきたので、まあ、もちろんあなたも、漏れなく、褒めるということに対して抵抗感を持っているとは思うんですけれども、まずはですね、そんなに怖がる必要も、悪いことしているわけではないので、そんなに怖がる必要もなくて、今回の章でですね、まあ、学んだことを、まあ、小さくちょっと、まあ、最初は小さくジャブ打つ形でですね、試して、いただければいいんではないかなというふうに思います。これはもう、あなたが損するっていう話じゃなくて、むしろですね、もう、褒めるというところが、まあ、ストライクゾーンに入れば、むしろ得しか、ない状態になりますので、ぜひとも身につけていっていただきたいなというふうに思います。はい。ではまとめです。人は褒められると嬉しい。褒めるスキルっていうのを使えばですね、これも得しかないというのがまとめになります。で、褒めるポイントは以下の4つです。1番目、相手の大事にしている考え方を褒める。2番目、身につけているもののセンスを褒める。3番目、仕事へのこだわりや進め方を褒める。最後4番目、これまで頑張ってきたところ、まあ、人生において頑張ってきたところを褒める。はい。で、これをですね、小さく試して、繰り返していってですね、相手のツボっていうのを、まあ、調べていくような感じですかね。で、これを、行って、まあ、相手を知っていくっていうことを、していってみてください。はい。第14回コミュニケーション術。では、今日のワークなんですけども、そうですね、身近な人を、まあ、あなたが関わる人で、いいので、誰か1名対象を決めてですね、よし、今日褒めようって、こう、思ってみて、褒めてみてください。で、よく知らない人をですね、いきなり褒めるっていうのは、もちろん難しいと思いますので、そういった場合はですね、まずは相手のことを知る、ラポール形成した上でですね、信頼関係を構築すれば、コミュニケーションが、取れるようになりますので、で、その中でですね、雑談などを、まあ、重ねていって、あ、この人こういう人なんかな、とか、この人の好みってこうだよね、とか、この人の考え方ってこうだよね、っていうのを知った上で、じゃあ、この考えのポイントを褒めればいいのかな、とか、 そうですね、その人のセンスを褒めればいいのかなとか、まあ、この人の仕事のやり方を褒めればいいのかなっていうところを、ちょっとまあ小出しにして、ちょいちょいと雑談の中で、挟んでいってですね、で、反応のいいところを、さらに、反応のいいところがあれば、そこをさらに強化して褒めていくというような、やり方でいいんではないかなというふうに思います。で、もちろんいきなりちょっとですね、やるのが、はばかられるわというか、抵抗感あるわという人は、まずはもちろん脳内で、シミュレーションしたりとかですね、まあ、ちょっとシチュエーション、まあ、褒めるところを例えば上げてみる、紙に書いてみるとか、いうのでも大丈夫なので、徐々にですね、まあ、褒めるという意識を持って、褒めるスキルを上げるように、取り組んでいってみてください。もちろんですね、CAM の公式 LINE への、いつも通り、CAM の公式 LINE へのアウトプットも、まあ、お待ちしておりますので、ぜひともアウトプットしてみてください。もちろん僕を褒めていただいても、全然、大丈夫なので、そうですね。まあ、CAM のこと全然まだわからないわっていう人はあれなんですけども、まあ、発信していく中で、あ、なんか褒めるところたくさんあるわって思われた方は、アウトプットしていただけると、僕も非常に、喜ぶと思いますので、そういった意味合いも込めて、アウトプットお待ちしております。はい。ではですね、セルフコントロールプログラム、第14回コミュニケーション術、今日は褒めるスキルについて、ご説明をさせていただきました。ありがとうございました。キャムでした。